幸せの時計台13回、このですね、お金の話というのはですね、幸福の構造を考えるときに非常に重要なんですね。まあ、統計的には4人で430万円、まあ、現在のお金でですね、これは世界的な比較も行われておりまして、まあ、大体日本に生活して日本円だとですね、まあ、4人家族で630万ぐらいが一番上限で、まあ、それ以上お金があるとですね、不幸になるというのはですね、割合と多くの人が長い間において支持してくれてるんですね。もっと安いところはいくらでもあるんですよ。200万、300万というところが一番幸福だっていうその国は多くあるんですけど、それらはですね、まあ、日本よりか随分物価が安かったり、それからまあ畑が隣にあるとかですね、それから発展途上の国はですね、一般的に賃金が安くても収入が安くても幸福な感があるんですね。それはどうしてかっていうと、今日より明日が良くなるっていうのがやっぱり不満をなくすんですね。まあ、日本の場合もうすでにですね、今日より明日が明るいということを素直に思うってこともなかなか難しいんですね。これは例えば私なんかも高度成長時代を生きたわけですが、高度成長時代というのはもう全然今と違ったんですね。まあ、収入もどんどんどんどん毎年上がっていくわけですね。どのくらい上がるかというとですね、私が大学に入った時の1年間ですよ、1年間の授業料が9000円だったんですよね。まあ、今はどんなに安いとこっていうか、まあすごく安いとこもあるんですが、平均的にはやっぱり100万なんですよ。だから100倍も違うんですよね。ですから、まあ、もちろん初任給はその頃、まあ、1万円ぐらいだったのが、まあ、今では30万ぐらいですからね。これはまあ30倍ぐらいということで、まあ、やはり今日本人で言えばですね、収入が1万2万の時と20万30万の時ってのはやっぱり満足度が違うんですね。もちろん20万30万の方がものすごく幸福なんですけども、それを感じなくなってくるっていうことで、現在ではまあ大体4人家族で630万ぐらいが最も裕福なんですよ。これ以上いらないって言うんですね。じゃあこれ以上お金をもらうとどういうことになるかっていうとですね、まず第一に、これは私の意見じゃなくていろいろなそういう研究を私がまとめたっていうかものなんですけども、まず第一にですね、お金をなくす可能性が増えてくるんですね。貯金が増えたり、株を買ったり、まあ、いろんなことをするんですね。そうすると、まあ、つまり、つましく生きれば、幸福に生きれば630万でいいのに、それ以上あるとですね、一つはそういう自分のお金をなくすんじゃないか。じゃあ630万でも1000万もらって、あとの400万なくしたと思えばいいんじゃないかって、やっぱり人間そういかないんですよ。自分の懐に入ったものが失われるとですね、それが暗くなっちゃうんですね、人生が。それがまた人間というものなんですよね。幸福というのはそこのところにポイントがあるんですね。2個目の大きなことはですね、家族がバラバラになるということなんですよ。やはりお金があるとですね、夫はですね、どっちかというと外で飲むようになる。妻はどっか習い事に行ったりする。子供も今度はお稽古事をさせられたりしましてね結局まあ400万ぐらいでギシギシやってる時はですね、家族一致して、まあ、お父さんが勉強を教えたりですね、家族一緒に食事に行ったりっていう頻度が高くなるんですね。それからもう一つは家の構造なんですね。まあ、収入が増えるとどちらかというとちょっと大きな家に住みがちだと。そうするとまあ子供にも一人一人部屋があった方がいいって言うんですけども、やっぱり子供は子供で2人で寝たりする方がですね、相当大きくなるまではやっぱり家族はいいんですよ。で、家族がニコニコして助け合って幸福なほど、やっぱり幸福度は全然違うんですね。もちろん家族がいがみ合っても一人一人で生きていくことはできないじゃないんですけど、やっぱりね、家族で助け合って、じゃああそこに行くの、じゃあ僕が少しなんか持ってってあげるよとかね、そういうことがいいんです。それでまたその家族のそういう人間的つながりが友達に対する愛情とか、まあ、そういうのにも湧いてくるんで、いじめをしたりなんかすることも少なくなるっていうことなんですね。まあ、人間はね、一人では幸福な生活を得られないんですよ。まあ、たまたまですね、家族がない人にとってもですね、家族と同じような生活をする人が周りにいるっていうことですね。よく 山に行くとか海に行くんで誘ってくれる、ちょっと一杯飲むにも誘ってくれるっていう、誘ってくれるような環境ってやっぱり家族と一緒なんですよ。少し我慢をする。そうするとですね、もう630万を超えるとね、我慢ができにくくなるっていう点もあるんですね。だから家が大きくなる、個人の生活になる、いろいろ個人のまた生活がバラバラになってくる。それができるようになってくる。ということになって結局、不幸になっていくんですね。一時非常にアメリカでですね、テレビドラマなんか、パパは何でも知っているとかですね、そういった割合、大きな冷蔵庫が家にあり、車があってですね、家に帰ってくると、その男の兄弟っていうか男の子はですね、バーッと女の子にデートに行くしっていうような生活になるやつを見て羨ましいなと日本人は随分思ったんですよ。ところがその当時ね、今から1970年ぐらいですけども、その当時ですね、アメリカ人は僕に何て言ってたかっていうとですね、いや日本に来てみるといいって家が狭いって言うんですよ。で、今まで家族がバラバラだったけど今は一緒に顔を合わせて生活してんで本当に家族の仲が良くなった、私はアメリカから日本に来て良かったっつってんですよ。つまり貧乏になって良かったっつってんですね。実はお金は人生に何にも与えないんですよ。実はね、これを言いますとね、すごく反発が来るんです。まず第一に、武田は金の余裕があるからそんなこと言うんだとかね。私はね、自分の生活、私は学者なんでね、やっぱり自分の生活はこうだからこれがいいっていうようなことはやらないんですよ。調査とかそういうものでですね、それから僕の体験とかそういったもので広く多くの人はどんなもんかっていうのをなんか考えたり探ったりするのが僕のなんか趣味っていうか楽しみなんですね。自分がどうであるってことはあんまり僕には楽しみにならないんですよ。で、いつもそういうふうにこう言われるんですね。武田はタバコを吸わないのになんでタバコを応援してんだ。いや全然自分が吸うとか吸わないとかいうことと人の健康っていうのは関係ないですからね。だからどうしても多くの人は自分がこうだからっていうことに立脚してしまうんですが、それはちょっとあれなんですね。それで私はね、こう長い人生を送ってきてお金は人生にほとんど何も与えません。しかしもう貧困に貧困でもう本当に困るという人の場合は別なんですけどね。ですから400万、家族で400万あればですね、一応なんとか家族で努力して、そして子供たちもそのうち親を楽にしてあげたいということで勉強したりね、いろんなことをみんなでするんですね。だからいい思い出、人生のいい思い出が詰まった日々を過ごすことになるんですね。これはね、私はね、こんなこと私が言わなくてもうすぐそれが分かる日が来ると思うんですよ。それはですね、この前私が虎ノ門ニュースで言った全自動自動車の普及とですね、それからデジタル通貨の普及、この2つでですね、我々というのは時間が余ってくるんですよ。で、時間が余ってきますとね、結局今はお金を儲ける、それで年金の手続きをしたり税金の手続きをしたり、それからなんか鍵を忘れたから取りに帰るとか、そういうような日常的なことで忙殺されてるんですね。それがですね、1日4時間でもポカンと空いた日が、空いた時間ができると、さて俺は何がいいんだろうなって思うわけですね。いや実はね、これはね、江戸の時はそうだったんですよ。江戸の方が今の100倍も貧乏ですけど、それでもそれが人生だったんですね。私がよく言うように、ガキとカカアの飯を稼げばあとは遊びだっていうのが江戸の職人だったんです。だいたい朝の9時から仕事を始めて1時から2時まで働けば一応一家4人のですね、飯は食えるようになったんです。もちろん長屋ですよ。それからご飯を炊いて、それに味噌汁とたくあんぐらいでしたからね。たまにはお頭付きの目指しがつくっていうぐらいですから。だけどみんな幸福だったんですね。で、2時からは遊びに出るんですよ。仲間と、おいどっか行こうやっつって行くと、釣りに行ったりね、そういうようなことをするわけですよ。それで帰りにはちょっとだけでも一杯引っ掛けて帰るという、その時はまだ男性と女性とっていうのが、ソサエティが、社会が分かれておりましたから、女性はおしゃべりがとにかく好きなんですよ。女性はね、本当におしゃべりができる、自由なおしゃべりができる、友達とですね、家族とか、すごくそれが楽しいんですね。昔は長屋でしたから、 まあ、それなりに人間関係っていうのはあったんですけど、それでも 今よりかは少なかったんですね。何しろ個人の尊厳とかいう人がいませんでしたからね。だからそれから女性に対してあなたは損してる損してるなんてイメージを与える人もいなかったんで、みんなが割合満足して、女性の人は、お針を塗ったり洗濯をしたりご飯を作ったりして、あとペチャクチャペチャクチャ喋って満足してたんですよ。まあ、それで男の方を見るとね、すぐ死ななきゃいけないし、まあ、大変だなっていう気持ちも心の中であったんですね。男の方はもう俺は男だからしょうがねえやと思って諦めてですね、それで危険な仕事をやるっていうのが、まあ、江戸の時代だったんですね。だから今で言えば630万ってちょっと高いと思うんですけど、まあ、私が自分で個人で高いと思っても、統計的なよく研究された数字の方が価値がありますんでね、自分の個人の感じよりか。それでまあ一応目指すのは630万だろうと。だけど630万というのは本当に幸福をもたらすものではないということでですね、まずお金というのは人生に何も与えないんだ、これはねもう何回も唱えた方がいいですね。お金は関係ない、お金は関係ない、もう一回何かの機会にお金は関係ないということをもう少し具体的にですね、もう少し踏み込んで具体的にですね話したい。それはお金という欲求が人間は制御できないからっていうのが、まあ非常に抽象的に言ったら正しい答えなんですが、それの具体例、生活に根ざした具体例についてはですね、もう一度ちょっとこの幸せの時計台でですねお話をしたいというふうに思います。